皆さんこんにちは。しんちゃんラジオ第71回目始まりました。このラジオはギタリストの木村慎一郎が好きなこと、気になっていることについてゆるくお話しする番組です。はい、第71回目ということなんですけども、前回第70回目のこのポッドキャストの更新で、まあ30歳になりまして、まあ散々な幕開けだったよみたいなお話をここでしたんですけども、あの時まあ携帯をなくしたっていう話をしたんですけど、ついこの間、月末、いつだっけ、日曜日とかかな、警察に届きまして、約2週間ちょっと今更っていう感もあるんですけども、まあ僕はもう新しい端末もこう au のサポートにお願いして1万なんぼで新しいのに変えた状態だったので、あ、もっと早くね警察に届いてればこのお金も払わずに済んだなとか思ったんですけども、まあ蓋開けてみれば最寄りの駅の近くのセブンイレブンで拾われたらしく、なくした日に届け出を出してたみたいなんですけど、僕のとこに知らせが来るのがかなり遅れてということなんですけどね。で結構なくしたってことを知ってくれてる知り合いからよかったねってよく言われるんですけど、新しいの買っちゃってるから別にそんな良くないしみたいな、なんかその古い端末は返却しなくちゃいけないみたいなんで、その返却先とかもいくら調べても分かんなくて、ちょっと今度お店行くかサポートに電話しなきゃなとか思ってるんですけども、まあ結局見つかりました。嬉しかったんですけどね。でしかも古い端末も傷一つなくて、どうせバキバキに割れたりなんか泥だらけになってるかなとか思ってたらそのまんまだったので、本当にそれが早く見つかれば新しいの頼まなくてよかったのにっていうのが一番思いましたが、まあ日本は平和でよかったなっていうのがちょっと感想としてありますね。まあすぐに回線止めたりいろいろデータも返してたんで悪用されたりとかおそらくないんですけども、まあ散々だなと思ってた30代スタート、少しだけ嬉しさもあるようなエピソードでしたね。はい、そんな感じで、まあ前回は少しネガティブな内容だったんですけど、今日が4月9日、初めて新年度になって初めての更新となりますので、改めてご挨拶というか、結構僕はもともとラジオ好きなんですけども、いろんなところでまあ新年度って人の動き流れだったりっていうのが変わるので、まあ、新しく何かを始めようとかラジオ聞いてみようみたいな人が増える習慣なのかなと思うんですよね。なのでまあポッドキャストも結構いろんなね芸能人の人とかもやっていたりとかして、こうポッドキャストという存在もちょっとずつ認知されてるのかなっていう感覚もあるので、まあ僕のこの非常にリスナーの方は多くはないポッドキャストなんですが、ちょっと改めて僕何者なのっていう話を今日はさせていただきたいと思います。なんでこうまあ4月だからっていうのはもちろんあるんですけど、なんで改めて僕のこと話そうかなと思ったかというと、前回の第70回目の更新したポッドキャストに対して Q&A 質問を送ってくださった方がいらっしゃいまして、ちょっとユーザーネーム的にはこうどなたか分かりかねたんですけども、僕最後このポッドキャスト締めるときにメッセージをくださいっていう質問とかリクエストとか、あとバリ雑言でも構いませんので何でもくださいねっていうことを言うんですね。でどうしてバリ雑言を求めるの、何かのオマージュなんですかっていうご質問いただきまして、で僕もまあ始めた最初から割とそういう文言でずっとお話をしてて、で僕も別にこうド M ではないというか、何が何でもディスられたいわけじゃないのでバリ雑言を何よりも求めてるわけではないんですけど、そういえばなんでこういう言葉を使ったんだろうってちょっと自分を思い返してみたら、爆笑問題のね太田さんが本を出した時があって、僕はまず爆笑問題の大ファンなんですよ。それはラジオがきっかけ、中高校生ぐらいかなから聞き始めたポッドキャストにあった爆笑問題カーボーイというラジオを知って、そこからラジオ好きということになっていくんですけど、その爆笑問題の太田さんが 自身の本小説を出した時に、どんな感想でもいいから伝えてほしいと、そのリスナーがメールで送ったり、もう褒め言葉も多かったりするんですけど、もう褒め言葉も嬉しいけど、もうこんな本クソだと言ってもいいから、とにかく俺は無視が嫌なんだと、もし触れてくれたなら何かしらリアクションが欲しいっていうお話をしていて、まあその当時僕はね、そこまでああまあそうか、そういう意見も考えもあるかとか思ってたんですけど、今改めてその言葉を聞いて、まあ自分の仕事にもすごい僕自身が思っていることでもあるなっていうのを思う、どこかこう気持ちの根底にそういう意識があって、なのでまあ爆笑問題オマージュとは自分の中では思ってはなかったんですけど、やっぱベースにある意識としてそういう言葉を使っていたのかなと思います、最後の挨拶でね。なのでご質問くださった方にはそういう返答になるんですが、まあ、そういう自分の活動とかいう話も今しましたけど、爆笑問題の話とか、そういう僕のルーツとかいろんなことを改めてちょっと今日はお話してみようかなと思います。僕も冒頭で別に本名しんちゃんっていう、しんちゃんラジオっていうんで、あ、こいつしんちゃんなんだろうなとは思われてると思うんですけど、僕は木村慎一郎という名前で活動しています。活動というか、まあ本名ですね。で、年齢30歳です。はい、この前30歳になりました。1994年2月生まれ、早生まれなんで、94年の代でいうと大谷翔平と一応同い年、まあ学年は僕のが上なんですけど、スーパースターですね。で、これも冒頭の挨拶でもお話してるんですけど、僕はクラシックギタリストとして活動しています。ギタリストなんですけど、クラシックのジャンルのギタリストっていう感じです。非常にクラシックギタリストっていうのが説明がしづらくて、結構ギターをやってますっていうお話をすると、あ、バンドですかとか、あ、弾き語りするんですかっていう風にいろんな人に聞かれちゃうんですけど、僕はバンドは組んでないし、バンドっていうのはニュアンスで言うと他の楽器ですよね、ベースとかドラムとかキーボードとか、そういう人と組んでることを聞くバンドというのかなと思うんですけど、僕はバンドはやっていないし、自分で歌うということもしません。カラオケは大好きなんですけど、それでお金をもらおうとは思ってません。簡単に言うと伴奏とメロディーを同時に一緒に一人でやるというのがクラシックギターの定義で、もういわゆるクラシックのピアノと同じだと思っていただければと思います。ピアノやってるんだっていうと、みんなね、弾き語りするのって聞かないと思うんですけどね、どうしてもギターはそういうポップス楽器のイメージが強いのかなと思うんですけど、本当にこうクラシックのピアニストがやってることを僕はギターでやってるというような感じです。なんですが、そもそも僕はクラシックギターを6歳からやっていまして、もともと母が音楽が好きで、全然ミュージシャンとかじゃないです、趣味で好きで、声楽とか、まあ、ママさんコーラスみたいにやってたりとか、ピアノも弾けるしフルートも吹く、全然僕昔はすごいなと思ってたけど、今聞くと、あ、趣味だなってちょっと思っちゃってますけど、尊敬はしますよ。で、なのでちっちゃい頃から音楽に触れる機会というのは十分あったんですけど、中でも母がそのビートルズが好きな人で、僕がお腹にいる頃からというか、もうずっと生まれた時からビートルズの音楽っていうのがそばにあって、で、ある、僕も全然記憶はないんで、割と最近、なんでそういえばギタービートルズ聞いてたの分かるけどギターをやりたがったのって聞いたら、当時の俺何だったのって言ったら、急にこうジャケットというかビートルズのその演奏してる写真を見て、あ、これになりたいって言ったらしくてこんなことしたいみたいなことを言い出したらしく、あ、まあじゃあちょっとギターでもやるみたいな感じで教室に通わせてくれたというのがギターのきっかけです。で、当時別に母もそのよく分かってない部分もあったので、自分が習っているフルートの教室にクラシックギターの、教室というか先生もいたので、そのままクラシックギターを習わせてくれて今に至るという感じですね。だからまあ普通に考えたらビートルズ好きならバンドをやったりとかっていう方向に行くはずだったかもしれないんですけど、まあ、たまたま出会いがクラシックだった ということで今も続けてるという感じです。その時エレキだったら僕の人生大きく変わってたかなとは思うんですけど、何も後悔はないし、6歳から24年間楽しくギターを弾いてます。これは本当にですね。なのでまあ僕のその今仕事としてはギタリストとしてそのコンサートの活動だったり、あとはレッスンの講師活動というのが大きく2つ、あとたまにちょっと原稿を書いたりとかすることもあるんですけど、ちょっと前にねここのラジオでも話したんですけど、まあ講師活動の大きな一つとしてちょっと CM の撮影で楽器を弾くシーンがあるから、そのちょっと指導をさせてもらうなんていうのも僕の中では結構珍しいなっていう仕事の一つだったりしたんですけど、そんなことをしてます。だから要はバイトとか他の仕事は今はしないで頑張って活動させてもらってるという感じですね。でまあ今お話したようにビートルズが好きな、生まれた時から好きというかもうそばにあったので、中学高校の時もみんながいろんな流行りを聞いてる中、僕はそんなに興味がなくて、こうレッド・ゼッペリンとかディープ・パープルとか、なぜかクイーンはその時当時そんなに愛せなかったんですけど、そういう音楽を聴いたりしていましたね。高校1年生ぐらいの時にマイケル・ジャクソンが亡くなってから、割とそういうポップスの方初めて、まあ有名な曲は知ってましたけど、マイケルの曲をよく聴いたりとか、そういう洋楽ポップカルチャーとかも聴くようになったりとかしていって、まあやっぱり特に好きなのはビートルズ、オアシス、セッペリンとかになっていくんですけど、まあ J-POP でいうとオレンジレンジも僕の世代大流行していたので、その流れで聴いていてずっと好きだったりもしましたし、ビートルズとオレンジレンジの僕の中でも共通点とか、ここはここでつながってるから僕は好きなんだなみたいな自分の中で分析あるんですけど、一つ一つこれをやると長くなるんで、まあだからあとヒップホップとかも今好きで聴いてます。一番ね流行ってるのだとクリーピーナッツとかガキレンジャーとか、そういう音楽とかも結構好きな人間です。はい、音楽でいうとそんなとこですかね。まあ音楽、自分の人となりとして音楽を喋ると本当人生というか趣味とはちょっと言い切れないなっていう部分も自分の中ではあるので、もうちょっと僕の砕けたとこ、好きなものとかそういう話で言うと、大きくじゃあまあ大体3つぐらい分かれば、ああ3つぐらい挙げるとなんとなくお伝えできるかなと思うんですけど、まあ散々ラジオでも話してますが、映画とお酒とラジオ、僕はもうこれでできてると言っても過言じゃないです。大きくギターというのがあって、その横丁にその辺がブワッと礎になっているような感覚なんですけど映画で言うと、まあこのラジオの本当初っ端の方でもお話したんですけど、割と何でも見るんですけど、恋愛系はあまり好んで自分から見ようとしないことが多いのと、あとガチホラー、リングとかそういうのは怖くて見れない人です。はい、ただこう人が死ぬとか血がすごい出る、ソーとかね、ムカデ人間とかそういうやつは大好きです。いわゆる胸クソって言われるやつですね。お化け系はダメだけど、そういうのは、そういうスプラッター的なのは好きという感じですね。あとヤクザものとかも好きですね。あとディズニーも好き。だ好きな映画あげろってやると、僕は3つあげろってやったら、ナイトメアビフォークリスマスと、音楽がめっちゃ最高、映像も好き。であとトイストーリー、これはちっちゃい時から好きなんですけど、でもう一つが、孤狼の血という日本の役所広司さんとか主演のヤクザ映画あるんですけど、まあ、この辺を挙げます。なんとなく人となりが分かるかなっていうイメージで、最近ね怪物とかもすごい面白かったんですけどね、映画でいうとそんなのが好きで見ています。今の映画の見方だとネットフリックスに入っているので、それで見ることが多くて、あとはツタヤでレンタルすることも多かったんですけど、僕のレッスン会場、自由が丘にあるレッスン会場がに週に2回ぐらい行ってるんですけど、自由が丘のツタヤが5月に閉店するっていうのをこの前見てしまって、僕の最寄りの もうどんどん言うけど、元住吉というところに僕は住んでるんですけど、元住吉の蔦屋もなくなって自由が丘もなくなってしまったので、非常に僕のテリトリーから蔦屋がなくなってしまっているので、あとはもう一駅ぐらい踏ん張ってほしいなと思ってるんですけど、そう、そんな感じですね。僕なんで未だに蔦屋使うかっていうと、もともと大学生の時蔦屋でバイトしてたっていうのもあるんですけど、なんとなくの感覚でどこよりもリリースが早いんですよね。配信系どのサイトよりも蔦屋が新作がすごい早いし、あとネットリックスだと作品が多すぎるんですけど、蔦屋と新作っていうのだと何本かちょっとパラパラっとあったりして、ジャケ見て面白そうだから借りるみたいな、実際現場に行って映画を見つけるっていう感覚がすごい好きで、未だにレンタルしてます。そう、本来僕音大生なんですけど、僕専属学園という音楽大学に行ってたんですけど、音楽好きだから蔦屋でバイトし始めたらいつの間にか映画の方が好きになってた方がというか、どんどん詳しくなってったっていういきさつもあるかな、僕が映画にハマっていったのというとこですね。はい、さらっと言いましたが、はい、音大で勉強してました。大学院まで行ってます。で、まあ、映画好きなものですね。映画はざっくりそんな感じで、まあお酒好きですね。強いかと言われれば結構酔っちゃうので最近自信もなくなってきてるんですけど、結構僕元住吉住んでるのでその辺で飲むこと多くて、元住の行きつけのお店が1個あって、その周りをもちょっと常連の仲間ができたりとかして、僕今30歳なので基本一人で飲むこと多いんですけど、常連仲間の人は僕よりちょっと先輩というか兄さん姉さんが多いという感じで、普段はそういった人に囲まれながら、愛あるいじりを受けながら飲んでます。平日とかが多いかな、土日は仕事入ること多いんでね、まあ割と関係なく飲んでますけど、基本ビールが好きで、ビールの話もここでラジオでしたりとかしたと思うんですけど、クラフトビールとかね、あとはワインと和食だと日本酒みたいな感じで、焼酎は飲めないんですよね。僕焼酎すぐ酔っちゃうんで飲めないんですけど、あたりが好きです。あと味で言うとテキーラがめっちゃ好きです。決してパリピではないんですけど、記憶がすぐなくなるんですけど、すぐっていうか割となくなりやすいんですけど、二日酔いを僕今まで一回もしたことないっていうのがのんべえとしての自慢です。はいこれに関しては本当 何話してんだって話ですけど、行きつけはイタリアンっぽいお店なので、まあ、ちょっとイタリアンじゃない料理もあったりするおしゃれなバルみたいなところなんですけど、結構そういうワインに合う料理みたいなのがすごい好きかなっていう感じですね。自分では全く料理はしないので、家で飲むみたいなことはあんまりしなくなってます。はいですね。で、好きなもの、映画、酒、あとラジオか。ラジオはまあ自分でポッドキャストやってるぐらいなので、まあラジオ好きなのかなとバレてるかもしれませんが、まあラジオももちろん高1のぐらいから聞き始めて大好きですし、まずお笑いというものが結構好きで、まあ別にすごく劇場に足を運んでるわけとかではないんですけど、結構ネタ番組とか録画してすごい食い入るように見てるような程度なんですが、笑いも好きでいろんな人応援してます。今ラジオで言うと前多分ここでお話した時とあんまり変わりないかもしれないですけど、空気階段のラジオ踊り場ですね。で、火曜日が爆笑問題カーボーイ、アルコ&ピース DC ガレージで、あとマジカルラブリーのオールナイトニッポンゼロ、あと霜降り明星のオールナイトニッポン、このあたりは絶対聞くようにしてます。あとは結構スペシャルウィークとかでゲストが気になる回とかあれば他のラジオも聞くんですけど、割と僕の1週間はラジコのタイムフリーで今言ったラジオで埋め尽くされてるかなっていう感じですね。移動の時に大体聞いてるんですけど、爆笑問題カーボーイからラジオハマったので、まあ、一番好きと言いたいっちゃ言いたいんですけど、やっぱ毎回爆笑しちゃうのは DC、アルコ&ピース DC ガレージと霜降り明星のオールナイトニッポン、この2本はもう外せないなっていう感じですね。めちゃくちゃ好きです。あの霜降り明星は YouTube も結構好きで、どちらかといえば2人の YouTube を見るんですけど、粗品の個人チャンネルすごい最近見るようになって、あのチンチロとか麻雀とかをやるんですよ。それがすごい面白いです。僕も麻雀自体はゲームですごいやる、ゲームばっかりなんですけどね、あのやってて、あのそういう動画も結構好きで見てます。ちなみにまあチンチロも麻雀もあの遊戯なんで、お遊びゲームなんですけど、あの僕自身はあのギャンブラー全くしません。一回も行ったことない、パチンコも行ったことないし、競馬場も行ったことないですね。生まれ川崎市なんで、あの川崎って本当いっぱいね、競馬場もあれば競輪場もあればですごい賑わってるんですけど、そっちの方はあんまり興味なくて行ってない、行ったことないという感じですかね。はい、まあ大体こんな人間が喋ってるんだなと思っていただければいいんですけど、まあ肝心な音大生のことを忘れてたりとか、なんか根幹が抜けてそうな気もするんですが、まあ、結構その僕自身こう普通の会社員というわけではないので、こう定期的にコンサートとかで表に出る人なので、まあ、今から自分がどんな人間かって話をするんですけど、結構気にしいなとこがあるんですよね。今の結構この今撮ってるこのポッドキャストの回は一発撮りでここまで来てるんですけど、結構15分ぐらい喋ったら、いや今のことは嫌だなとか思ったら撮り直したりとか、そういうことも実はしょっちゅうしているんですけど、結構根幹気にしいなとこはあるんですけど、一方めっちゃ楽天家というか、まあどうにかなるっていう思ってるとこもあるんで、なんかそこのバランスが自分でもよくわかんないなと思いながら日々過ごしてるんですけど、そういうとこを結構自分で俯瞰でどうしても見ちゃう、そのお客さんの目線を気にしちゃうっていうのがあるんで、気にしてもしょうがないよってもっと俯瞰の自分が言ってる時があったりとか、舞台上でもそうなんですよね。弾いてる時とかも、あの緊張してるなっていう時にもう一人の自分が遠くで緊張して自分を笑ってる自分がいるんですよ。何言ってるかいきなり分かんないと思うんですけどっていう風に、結構その仕事としてやってるギター舞台に立つっていうことが生活でも結構自分の行動とか言動に影響を与えてるかなと日々思ってますね。なのでまあ結構このラジオ、そういう意味でもそのいろんな意見が欲しい、最初の話に戻るんですけど、という意味であのこのラジオでリアクションくださるのは非常に嬉しいです。あのコンサートの時なんかもアンケートをいただいたりするんですけど、もちろんこう、ね、僕らを聞きに来てくださっている方ばっかりが多いので、あのすごく好意的なというか褒めてくださる意見も多いんですけど、あのもっとこういう曲、あそれはまあバリ雑言ではないですけどね、なんかこうちょっと強めのリクエストというか、とかもあったりとか、ちょっとつまらなかったみたいな意見もあるんですけど、もちろん全員に迎合して全てが備わったコンサートってのはなかなか難しいと思うんですけど、でも僕らのステップアップ、僕のねステップアップにもなるし、そういう意見っていうのはすごく嬉しいので、ぜひいただきたいところではありますね。そういう意味で、そんな気にしいだけど、気にしいのくせに更新もしないしっていうので割とぼーっとしてる部分もある、そんなギタリストの僕がやってるラジオだと思って聞いていただければと思います。映画もね、まあ見るペースとかも本当月によってバラバラなんで、今日今まで見た映画の話したかったんですけど、ちょっとここに入れ込むと長くなっちゃうなと思ったので、またそれは次回お話ししようと思ってます。はい、そんな感じですね。皆さん新年度どうお過ごしかわからないですが、僕自身は正直あまり変わらないです。あの教えてる方の仕事、レッスンの仕事で言うと新しい人が入ったり、学生とか特に辞めちゃったりとか、 こういろんな人との出会いと別れがあるなって時期だったりするんですけど、結構プライベートもそうですね。なんか新しい人とちょっと出会いがあったりとか、引っ越しちゃった人がいて会えなくなっちゃったりとか、本当いろいろあるんですけど、基本まあ楽しく過ごしています。はい、皆さんもぜひね、いろんなことあると思うんですけど、まあこのラジオがちょっと息抜きになれば嬉しいななんて思っております。はい、では今日はそんな感じですかね。このポッドキャスト、ツイッターというかもう X か、 X やっておりますので、ぜひフォローしていただけると嬉しいです。で、最初にもお話したんですけど、ポッドキャストの機能で Q&A など、あとメッセージを送れたりもするので、ぜひ質問とかご意見リクエスト、あとバリ蔵庫でも何でも構いませんので、いただけると大変嬉しいです。それでは今日はここまで。さよなら。